どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時を少し回ったところ。2026年6月5日金曜日、今日も全カストは全で今トレンドになっている記事をゆるっとでも中身はしっかりめに紹介していきます。通勤通学中の方もお家で指導中の方もよかったら最後までお付き合いください。今日は全部で5本ご紹介していきます。エンジニアの方はもちろん、 AI って最近どうなのとか、設計ちゃんと学びたいなと思っている方にも刺さるラインナップになってますよ。では早速1本目からいきましょう。1つ目はクラウドマネージドエージェントズで、まずエンジニアに聞こうをまずボットに聞こうに変えたという記事です。こちらダイニーさんという会社のお話なんですが、開発チーム宛てのこれ教えて、このデータどうなってるのみたいな質問が1日あたり8件ぐらい発生していたそうなんですね。よくある Dev Help チャンネル問題です。で、その中でも単なる過去事例検索じゃなくて、 A 今のデータを見に行って、ログを漁ってコードも確認してっていう結構重めの問い合わせを人じゃなくてボットにやらせちゃおうという取り組みです。そこで登場するのがクラウドマネージドエージェントを使った Slack ボット After Ask Anything、 この顧客で BigQuery、 Cloud App Logging、 モノレポのコード、 Notion のドキュメントなんかを Read Only で自律的に調査してくれます。質問するとボットが勝手に、じゃあこのクエリ投げてみよう、このログ見よう、この使用ページ読もうと動き回って、だいたい 1-3 分で回答してくれる。内容としてはデータ確認、ログや履歴の調査、仕様やバグの確認までこなす。だいぶ優秀な社内アシスタントになっているよ。うです。面白いのは、会社側で複雑なオーケストレーションを組む必要があまりなかったという点。アンスロピック側のサンドボックス機能と MCP という仕組みを使うことで、どのツールをどういう順序で呼ぶかみたいな管理を自前でガチガチに作り込まなくても、それなりに過食動いてくれる。これが導入のハードルを結構下げてくれているみたいです。効果も数字で出ていて、ボットが参加したスラックスレッドは4週間で24件から109件まで増加。逆に人間エンジニアが対応する Dev Help チケットは週40か50件あったところから20から30件くらいまでほぼ半減しています。さらに最終的にエンジニアにエスカレーションされる率も 100% から 22% まで下がって、多くの問い合わせがボットだけで完結するようになったと。これはまずエンジニアに聞こうからまずボットに聞こうに社内の文化ごと変えに行っているという話でもあって、かなり示唆に富んだ記事でした。うちも開発チームに質問集まりすぎてるんだよなという方は、技術的な構成だけじゃなく運用やルールの部分も含めて読んでみるとかなり参考になると思います。続いて2本目、セマンティックな型宣言に意味はないというちょっと挑発的なタイトルの記事です。タイプスクリプトのお話ですね。タイプスクリプトってタイプとかインターフェースとかいろいろ型に名前を付けられるんですけど、それっぽい名前を付けるだけじゃ安全性は上がらないよという主張です。例えばタイプ JPY リコール Value Number って書いても、これは日本円ですと言いたい気持ちは伝わるけど、コンパイラ的には Value を持つオブジェクトくらいの意味しかない。構造が同じ別の型も簡単に混ざってしまう。セマンティックな名前を付けただけでは何も保証されていないというわけです。じゃあどうするかというと、記事ではスマートコンストラクタとブランデッドタイプス、ブランド付き型を使おうと。値を直接入したりリテラルで作るんじゃなくて、正しいルールを満たした値だけを生成する関数を用意して、そこでチェックする。その結果としてだけ存在する型をブランド付きで表現することで、これはちゃんと通貨のルールを満たした JPY だよとコンパイラに分からせるという考え方です。さらに通貨変換の関数も通貨の種類を表す Currency Type を持たせた判別可能ユニオンにしておくと、 JPY と USD を間違って混ぜるようなコードはコンパイル時点で止められる。 単に JPY アマウントとか USD アマウントという名前をつけて安心するのではなく、どういう当てが入るべきか、どういう操作が許されるのかという形式的な振る舞いをきちんと型で表現して、さらにテストで裏付ける。それがコードに実質的な意味を与えるんだという話です。なんとなくタイプつけてるけど、本当に意味あるのかな？とモヤモヤしている方にはかなり刺さると思います。名前をつけるから一歩進んで、制約を表現する型設計に興味がある方、ぜひ読んでみてください。さあ3本目、クリーンアーキテクチャを産業で説明してみるという記事です。あの有名な同心円の図が出てくるクリーンアーキテクチャですね。この記事ではクリーンアーキテクチャをすごくシンプルにまとめていて、ざっくり言うと、一つ技術じゃなくて業務の関心ごとを中心に設計しましょう。エッチリー、二つ文脈の違う業務や技術の都合がごちゃ混ぜにならないように境界を分けましょう。3つ DB や UI などの具体的な技術はいつでも差し替えられるように抽象化しましょう。だいたいこの3本中で説明しています。よく見る同心円の図についても、あれは特定のシステムの構成図じゃなくて、依存は内側、業務に向けてだけ向かうんだよっていう概念図ですよと改めて整理してくれているのが印象的でした。つまり中心にあるドメインやユースケースが一番偉くて、外側のフレームワークとか DB はそれに従属する立場、依存の向きを間違えなければ技術を変えても業務の本質は保てるという考え方です。実践的なところでは、まず業務ドメインをちゃんとモデル化して、その周りにインターフェースを置いて抽象化し、 DI 依存性注入で依存関係のツリーを作っていくといいよとアドバイスしています。オブジェクト思考の基本的な理解があると、このモデリングと抽象化もやりやすくなるという話も出てきますね。最終的にはクリーンアーキテクチャの目的はコードの変更を少しでも楽にすることに尽きると示していて、ああそうか、図や用語を覚えることじゃなくて変えやすくするための考え方のセットなんだなと腑に落ちる内容になっています。クリーンアーキテクチャって難しそうだなと距離を置いていた方にもいい言い口になる記事だと思います。では4本目、 CUDA Programming Guide Part 1 GPU Programming 入門の記事です。 CUDA C++ で GPU を使い倒したい人向けのかなり丁寧なスタートガイドになっています。まず前提として CPU ホストと GPU があるヘテロジニアスな環境の話から始まって、 GPU 側のハードウェアモデル、例えば SM とか GPC とかユニファイドキャッシュやシェアードメモリー、レジスタなどの役割を整理してくれます。その上で実行モデルとしてのスレッド、スレッドブロック、グリッド、クラスター、ワープみたいな概念、そして SIMT とか最近よく聞くタイルプログラミング、モデルといった用語を図解するようなイメージで解説してくれています。メモリ層も重要で、グローバルメモリとオンチップにあるレジスタや共有メモリがどう違うのか、何が速くて何がボトルネックになりやすいのかといった基本を押さえてくれます。その上で CUDA らしい書き方の入門として、 K グローバルなカーネル関数をトリプルシェブロン構文で起動して、スレッドインデックスを使って配列を並列処理していくという最小構成のパターンを紹介しています。境界チェックの考え方やスレッド数をどう設計するかといった最初にはまりがちなポイントもカバーされています。でき、メモリ管理については CPU と GPU を意識しなくて済む Unified Memory と自分で明示的に CUDA Malloc や CUDA MemCPI を使うやり方の違いも解説していて、とにかくまず動かしたいなら Unified Memory、 性能を詰めたくなったら Explicit Memory Management という住み分けが見えてきます。CUDA Device Synchronize で CPU と GPU を同期させる話や Device Shared Managed といった就職詞、ホスト、デバイスで両方向けにコンパイルするテクニックにも触れていて、最初の一歩からちゃんと次のステップへの橋渡しまでセットになっている印象です。最後には 次回以降は行列席やフラッシュアテンションの理解に必要なシェアドメモリ活用を扱いますと予告されているので、 GPU でディープラーニングの中身をちゃんと理解したい、自分でカーネル書いてみたいという方は連載で追っていくとかなりいい教科書になりそうです。そしてラスト5本目、 RTX Wonder 80でローカル LLM7 モデルを実測したら 16GB VRAM の壁が見えたという記事です。ローカルで LLM を動かしている、またはこれからやってみたい方にはかなり実務的な内容になっています。 GPU は RTX Wonder 80、 VRAM が 16GB の環境で、オラマと VLLM を使いながら複数の LLM モデルを比較計測した結果、 GGUF 形式でのモデルサイズがだいたい 15GB くらいまでがフル GPU で高速に動かせる上限だったという話がメインテーマです。ここを超えて 16GB をオーバーしてくると CPU へのオフロードが発生してしまって推論速度が 1DI 以下に落ちてしまう、 16GB VRAM の壁があるというわけですね。その範囲内、つまり 15GB 以下のモデルだと Mixture of Experts タイプのモデルが有利で、具体的には GPT-OSS 約 13GB 約125トークン per秒とかなり高速で、かつ推論内容やコード生成の品質も高かったので、総合的にこれがベストバランスという結論を出しています。速度だけで言うと DeepSeek Coder B2-16B が最速だったものの、推論力ではやや劣るという評価。他にも QN3.5QB のような軽量かつ高品質なモデルも有望だとされています。一方で GGUF サイズが 16GB を超えるような大きめの MUI モデルや巨大モデルはほとんどが実用にならない速度になってしまったという結果も興味深いところです。パラメータ数が多ければ正義という雰囲気に一石を投じていて、ローカル運用ではまず GGUF の実サイズと実際の品質のバランスで選びましょうという提案になっています。バックエンド比較も面白くて、単一 GPU 単一ユーザー前提だとオラーマの方が VLLM よりおよそ6倍ぐらい晴れかったという計測結果も載っています。特にオラーマキープアライブイクルマイナス1でモデルを常駐させる設定がレイテンシ削減に一番効いたそうで、とりあえずローカルで快適に触りたいくらいの用途ならまずオラーマプラス適切なキープアライブ設定というのが実践的な落としどころになりそうです。自宅 PC でどこまで LLM いけるのとか、40-80買ったけどモデル選びに迷ってるという方には具体的な数字がたくさん載っていてかなり参考になる記事でした。というわけで今日は全部で5本駆け足でお届けしてきました。1つ目は社内のまずエンジニアに聞こうをまずボットに聞こうに変えたクロードマネージドエージェントスとスラックボットのお話。2つ目はタイプスクリプトで名前だけの型には意味がなくて制約を表現してこそだよというセマンティック型宣言のサイコー。3つ目はクリーンアーキテクチャを業務中心、境界の分離、技術の差し替え可能性という3つの視点から分かりやすく整理した記事。4つ目は CUDA による GPU プログラミングの基礎をハードウェアモデルから実際のカーネルの書き方、メモリ管理まで一通り押さえた入門編。そして5つ目は RTX 1080環境でローカル LLM を実測して見えてきた 16GB VRAM の壁とモデル選定の実践値という内容でした。気になった記事があればこの後ショーノートにタイトルなどまとめておきますので、ぜひゆっくりチェックしてみてください。この番組ゼンヌカストでは感想やこういうテーマ取り上げてほしいみたいなリクエストもいつでもお待ちしています。それでは今朝はこの辺で。 And to enjoy the step, embrace your task. You, 石川慎也マスクリリデイスル、マイサシーハー。